にちは、のりぴです。恋愛セラピストをしています。噛みましたね今ね私こんにちは。今日はですね、結婚の悩み、共働きなのに夫が家事を手伝ってくれませんということについてお話をしていきます。専業主婦ならいざ知らず、私も働いているのにね、そんなつぶやきを心に持つ働く女性ですね。いやいや、さすがにそのつぶやきは専業主婦からね、暴動が起きますけれども、まあ、仕事を持っていようと専業主婦であろうと、家事っていうものはですね、妻だけの仕事ではないんですよ、もう今の時代もはやね。でその部分においてなんですけど、2パターンあると思うんですよね。共働きなのに夫が家事を手伝ってくれませんの、その結果が出るには2パターンあります。一つは言っているのに手伝ってくれない。でもう一つは言ってなくて手伝ってくれないっていうことですね。でこれどっちもなんですけど、言ってるのに手伝ってくれないっていう旦那さん、これはですね、なんで自分が手伝わなきゃいけないのっていう考え方がまず旦那さんにもう出来上がっちゃってるんですよね、そもそもね。でそれはね、やってくれるのは当たり前とかね、ご飯がもう出てくるのが当たり前みたいな感じになってしまってるので、当たり前なものって大変じゃないじゃないですか、楽にできちゃうからね。自分のことを考えてみても、歯を磨くのって別に難しくないですよね。当たり前にできるじゃない。顔洗ったりとかも当たり前にできるけど、そのぐらいのレベルで奥さんが何かを、家のことをやるっていうのが当たり前になっちゃってると、それ大変そうとか考えないんですよね、当たり前だから。なのでまずこの当たり前を少しずつ崩してってあげないと、ああ大変なんだなっていうことがわからないんですよね。で旦那さんって人にもよりますけど、あんまりね、察知力ってないと思うんですよ私よく気がつく旦那さんっていうのもいらっしゃるんですけど、それちゃんとね、段階踏んでると思います。よく気がつく旦那さんって、あとね、思いやりに関してはもう生まれ持ったものっていうか、育ってきたその環境からも育まれたりしますので、一概に言えませんけど、別に家の中のことを手伝う手伝わないじゃなくても、例えばスーパーに行った帰りにその重い荷物をさりげなく持ってくれるとかっていうのも思いやりの一つですけど、それすら気づかないでスタスタ先行っちゃう旦那さんっているじゃないですかそういう時にね、どうしてるかなんですよね。でも旦那さんが気づかないから、もうプンプン顔は怒りながらも、でも言わないで、なんで持ってくれないのって、こう例えば駐車場までとか、駐車場に着いてから言うとかってなったら、んだよ早く言えよって話になるわけでね。だからもっと早い段階からね、本当に早い段階から、もう出会ってすぐぐらいから、これお願いっていうことをね、これお願いっていうか、無理に全部自分がやろうとしないっていうのが一番いいです。これは職場でもそうですよ。職場でも何でも私できますとか、私これやりますって言って、もう仕事が大変なのにもかかわらずどんどん積み上がっちゃう人っていませんか。もしかしたらこれ聞いてるあなたがそうかもしれないんだけど、やっぱりね、できないっていう言葉、それを的確に伝えるってすごく大事だと思います。できないっていう言葉を言おうとすると、なんか負けた気がするみたいな感覚を持ってるんだとしたら、まずそっちの方をどうにかしないと、自分をどんどん苦しめる結果に当然なっていきますので、なんかその勝負の土俵みたいなところから降りるっていうタイミングはもうできるだけ早い方がいいです。張り合わないっていうことですね。でそもそも夫婦とか恋人同士っていうのはチームなので、協力して当たり前なんですよ、それこそ。だからできることがあればやるし、できないことがあればできる方がやるし、どっちもできないんだったらじゃあどうしようかっていう話になっていくわけなので、だからうちの旦那さんもですね、うちはですね、最初の再婚して間もない頃は、ちょっとなんで笑っちゃったのかっていうと思い出したんですが、まさしく私は再婚して間もない頃、シングルマザーで 13年いた時も、最初の結婚で11年いた時も、最初の結婚の元旦那さんっていうのは別に家事を手伝う人じゃないんですよ。物理的に帰ってくるのが夜中なので、もう夕飯もう ほとんどワンオペです。もう最初から母子家庭みたいなもんなんですよ、子供産んでからは。で、文字通りシングルマザーになってからも、誰の子、まあ実家には行ったりしますけど、誰の手も借りず、私一人で全部やってきたわけなんですが、再婚してね、こうやっぱりいるわけじゃないですか、旦那さんになった人が。で、元旦那さんと違って、ちゃんとこう夕方には帰ってきて一緒にご飯を食べるっていうね、私の理想通りの結婚生活を送ってるわけなんですけれど、やっぱりこうご飯食べ終わった後、私が片付けるのが当たり前っていう状態を作ってしまうと、もう食べ終わったら旦那さんはこうテレビの前に行ったりとか、ゴロンってなってくつろぎタイムに入りますよ、当然。だって私がやるのが当たり前だと思ってるから。で、その時に私は若干ムスッとしてたんでしょうね、プンプンしてたんでしょうね。食器を洗ったりする音に出るわけですよ、そういうのが自然と態度に、ガシャガシャみたいな。で、それも今考えれば分かってよっていう気持ちがあったんですよね、察してよみたいな。で、なんなら察しろよみたいなひどいですよね。だって向こうはそれが当たり前だと思ってるだけなんだもの、別に。人によっては、なんでそれが当たり前だと思うのって怒っちゃう人もいると思いますよ。で、私もそれでちょっとムッとしてたんですけど、ちょっとこれ手伝ってくれると助かるんですけどみたいなことをね、助かるんだけど手伝ってくれたらありがたいなみたいなことを言ったら、洗うのは嫌だってたんですよでね、ここですごいんですけど、私は食器洗うのは苦じゃないんですよ。食器を拭くのが苦なんです。シングルマザーの時に食器を洗わないで、このザルカゴに置いといて自然乾燥しておくのが好きだったの。割と熱いお湯とか、お湯で洗うと乾くの早いじゃないですか。なので、こうしっかりと水気を全部布巾で拭き取るみたいな、ものすごく苦手なんですよ。そしたら旦那さんが手伝ってくれると嬉しいなって言った時に、洗うのは嫌だって言ったんですよ。で、私洗うのは私平気なんでって言ったら、あ、じゃあ拭くのならやるって言って、拭くのは好きなんですって。いや、もっと早く言えばよかったと思って。で、そこからはご飯を食べ終わったらちょっとゆっくりして、その後はじゃあ洗おうかってなって、私がその流しの方で洗って、上がったものをどんどん旦那さんが拭いていくっていうことですね。で、やっぱりこうちょっとね、通勤にも時間がかかってるので、私は家で仕事してますけど、かわいそうかなっていうか大変かなって思ったんだけど、旦那さんがね、まあでもこれ一緒にやった方が早く終わるよねって言ってくれたんですよ。だからそういうふうに、それが思いやりとか気配りだと思うんですけど、何かやっぱり自分がアクションをしないと、夫婦のその考え方っていうのをすり寄せる時間ってなかなかできないんですよね。ですので、言えるか言えないかっていうのが一つポイントになると思います。言えるか言えないかっていうのは、何が言えるか言えないかなんですけど、助けてが言えるかどうかですね。今私はこれがいっぱいいっぱいなの、だから助けてっていう言葉が言えるかどうかです。だからそこを無理に頑張ろうとしない、それは職場ででも同じです。私にはこれは無理です、できません、誰か人を増やしてくださいっていう言葉を絶対無理だって思わずに上司に言う。でも上司っていうのは、部下がダメならダメならダメならだってダメなら、それをカバーする器がなければ上司とは言えませんので、私がはみ出した分上司がカバーするっていうのもね、それは上司のその力量にかかってくるわけでね。で、上司がカバーできないんだったら、またそれを補充するっていう手段も考えないといけないわけで、まあいろいろな会社のやり方があるのでしょうけれど、まあ、何しろそのなんだろうな、みんなね、いろんなことを考えたり、いろんなこうなんだろう、自分の好きなことをやったりとか、趣味とかね、会社以外のことってたくさんあるわけでね、そういうなんだろう、自分の人生の楽しみの部分が楽しめないぐらい、なんだろう、気持ちが追い込まれてしまうんだったら、それは結婚生活でもそうですよ。なんか結婚生活がつまらないなっていう方向に追い込まれてしまうんだったら、それはどこかで自分からヘルプを出さないと、気づかないまま時は過ぎてしまいますので、 はい、もしねうまく言えないという方は LINE ください。はい、ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。